この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2土曜日、第4土曜日の同時刻にも再放送でお届けしております。さて、このぐるっと街歩き草津道中も今回で3年目を迎えました。引き続き4月からもこの時間、ぐるっと街歩き草津道中をお楽しみいただきます。この番組は草津市の提供でお送りいたします。それでは始めていきましょう。今回は第49回になります。4月の1回目、2回目は観光都市の草津の魅力についてお話しいただきます。草津塾と高層建築物群のマッチングはということで、草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんにお話をいただきます。吉澤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
吉澤さんには3年目になりましたけれども、たびたびお話をいただいております。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
今回からは草津塾と高層建築物群のマッチングはということでお話いただきますけれども、観光都市の草津塾の魅力について、4月2回にわたってお話しいただきます。はいはい、ではよろしくお願いします。はい、
観光ボランティアガイドとして JR 草津駅改札口でお客様をお迎えし、東口側のふれあい広場に誘導して挨拶する、まあ、これは一般的な形であります。
はい、
それでその時ですね、お客様はふれあい広場に出た途端に周囲の高層建築物群に圧倒されるわけであります。
うん、
そして江戸時代の面影を残しているという草津塾を見に来たのに、これはどういうことかとつぶやいているかもしれません。
はい、
まあ、そうとは知らず、ガイドは草津が JR で京都まで20分、大阪まで50分の、まあ、便利なところに位置していること、また西日本の中でも住みよい都市ランキングの常に上位にあることを、まあ、一応誇らしげに話をするというケースがよくあるんですけども、
はい、
まあ、これはまあよくあるケースで、この状態でお客様を草津塾に案内して、まあ、満足していただいているのであろうか、まあ、いささか心配になるというところでありまして、
はい、
そこでもう少し詳細を見てみようということであります。
はい、それでは今おっしゃいました高層建築物群がたくさんここ数年で随分と増えましたよね。はい、その辺のお話をお願いできますか。
はい、滋賀県の高層ビルというのが、はい、まあ、そういうデータがありましてですね、一応まあ調べまして13番目まで分かったんですけども、
はい、
まあ、それを見てみますとですね、高層ビルはですね、全て、まあ、湖南地区っていうのは、まあ、大津市、草津市、栗東市の3市にあるということですね。それが1番目、
はい、
2番目は中でも草津市が13棟中8棟ということで圧倒的に多いということになってます。
うん、
で草津市の中でもですね、 JR 草津駅東口側が6棟を占めてます。
はい、
ですから滋賀県の13棟中6棟約半分が、うん、その草津駅の東口出たところにあるということで、まあ、お客様が圧倒されるのももっともだと思います。
はい、
それからこの高層ビルというのはですね、まあ、よく見ると、まあ、機能別に見ますとですね、ホテルが2棟ありまして、 それ以外は全てマンションです。でマンションと言いましても全くのマンションだけじゃなくて、まあ、1階2階がいわゆる商業施設が入っているというような形のマンションもあります、
はい、
これも、まあ、マンションの一種ということが言えると思います、うん、ですから、まあほとんどがもうマンションと言えると思います。ですから、まあ、便利なところに位置してますので、マンションからすぐ JR に乗って京都とか大阪に行けるということで、まあ草津ちゃんいいとこだということが言えると思います、
うん、
それからそういうことで JR 東口側の狭い地域に6棟の高層マンションが連立していることはお客さんの驚きを理解できるわけでありますが、
はい、
JR 西口側にもマンションがかなりありますが、まあ、高さは比較的低いという状況になっています、
はい、
マンションの状況を見ますと一番高いのはですね、大津のプリンスホテルでありまして、まあ、これはホテルですから、竣工も古くて1989年、だから今から約31年前にできたもんで、これがまあ滋賀県で一番高い、琵琶湖の近くの仁淀浜にあります、
はい、
その2番目がJR の湖西線の大津橋の駅前にはドーンとありますファーストタワー大津マリーというのは、まあ、マンションでは一番高いと。それから3番目がそのリーディングタワー草津111というのは、ちょうどこれ草津の東口のちょっと外れたところにあります、
はい、
で111というのは高さが 111.0m、 111.0m ということで111という名前がついてます、
うん、
それから4番目がザ・草津タワーということで、これはもう草津駅のすぐ東側の近鉄百貨店のすぐ横にありますけど、これが4番目。それから5番目のウィングビューっていうのが立東の駅前にあります。それから6番目のアトラスタワー草津っていうのは、これがもうごく最近できましたけど、草津のいわゆる商店街の商店を、まあ、取り壊してできたマンションであります、
はい、
それから7番目がブラウドタワー大津と言いまして、これは大津駅前のすぐ横に大津の西側にあります、
うん、
それから8番目がエストピアホテルということで、これは昔から1992年ですから、今から、28年前にできたホテルですね、はい、エストピアホテル。で9番目がデリート大津の仁淀浜レイクサイドタワーということで、これは大津の仁淀浜にあります、
うん。
で10番目がキャラガーデンスクエアということで、これが東口側ちょっと離れたところにあります。それから11番目もマーメイドシティクサということで、これは少し離れたところにあります。その次932ガーデンシティクサツというのが、ちょっと高さははっきりわからないんですが、これはクサツの東口の駅前にあります。
はい。
それからもう一つはファミールハイツクサツ2番館というのは、これが南草津、
うん、
南草津の東口があります、
はい。
まあ、そういうことで草津駅では東口側に非常に多い、それから西口側にもある程度ある、それからもう一つは南草津ですね、
はい、
南草津が最近どんどん開発されまして、うん、まあ、遠くから見ると駅の周りにマンション群が林立しているという状況にあります、
はい。
でその中でですね、だいたい高さはそれほど高くないんですけど、まあ、12階から14階建てぐらいですが、一棟だけ先ほど申しましたファミールハイツ草津2番館っていうのがちょっと離れた1号線沿いにありましてですね、
はい、
これが21階建てということで飛び切り高いということになってまして、うん、なぜここだけが高いんだろうかと、まあ、これ私の考えですが、ここは1997年にできたということで、駅前の開発はだいたい2002年頃から声優ができたりしまして、
はい、
どんどんマンションができたんですけどね、まあ、そういったようにそこよりも5年ぐらい早いということですから、
うん、
まあ、その時当時はまだ建築規制も厳しくなかったんではなかろうかという具合に考えております、まあ、そういうことで草津駅東口側の高層マンションっていうのは、まあ、非常にたくさんあって、まあ、江戸時代の面影を歌う草津宿に、まあ、どのような影響を及ぼしていると及ぼしているかというところが気になるところであります、
はい。ぐるっと街歩き草津道中第49回、4月は 草津塾と高層建築物群のマッチングは観光都市草津塾の魅力ということで、草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんにお話しいただいております。曲の前にお話しいただきましたのは JR 草津駅周辺の高層建築物群について、また大津や立東などの高層ホテルやマンションについてお話をいただきましたけれども、続いてはこの観光地としての草津塾の評価なんですが、どのように吉澤さんはご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
まあ、今申しましたように、JR 草津駅の特に東口側には非常にたくさんの高層ビルがあるということ、高層建築物があるということで、これがその評価に気になるところですけども、こういうのが他の宿場でもあるんかどうか、でその時の評価はどうなってるんだろうかということでですね、そういうデータというのはあまりないんですが、たまたま草津塾街道交流館ですね、街道交流館が今から5年半ぐらい前にですね、宿場の人気投票ということをやりましてですね、でその調査結果のデータがありましたので、それをもとにして考察してみたいと思います。それで宿場の人気投票としましては、一つは東海道、これは京海道を含む、京海道っていうのは京都から大阪まで、まあ入ってますね、だから、江戸から大阪までということね、それからもう一つは中山道、江戸から京都までということですけど、2つに分けて考えたいと思います。でその中でですね、分かったことは東海道、京海道を含めて57次の中で、草津塾は人気では3番目、それから中山道69次の中では草津塾は5番目ということで、非常に健闘しているということが分かりました。でそれはどういう理由だろうかということで、もうちょっと詳細に見ていきたいと思いますが、その場合ですね、東海道と中山道では力条件がかなり違いますので、分けて考察してみたいと思います。ご承知のように東海道っていうのは日本の幹線、現在も幹線でありましてね、それで新幹線が走り、非常に商業施設としてにぎやかなところ、昔もそうやったですね、とか中山道はどちらかといえば山の中を走るということで、非常に静かなところで、立地条件は自然が豊かなところということですから、そういうところでの宿場町ということで、条件がだいぶ違いますので、その辺のことにつきまして、どう違うかということで、これは実は言いますと、そういうことを考察した書物ってはないんですけどね、で、私自身が東海道及び中山道の宿場町、点ではありますけど、あちこちこう回った時の、印象、その印象をもとにしまして、考察してみたいと思います。そういうことですから、あくまで私自身の判断ということで聞いてもらいたいと思います。それでまず東海道 の宿場町人気ということで、これは京海道も含むということでありますが、先ほど申しましたように、草津塾は3番目ということでありますが、1番目が二川塾といいまして、これを二川っていうのは123の漢字は2と、それから川と書きまして二川塾と言います。これは江戸時代は三河の国の中にありまして、現在は愛知県豊橋の町のずっと東の外れの方で、もうちょっと東行きますと浜名湖があって、静岡県に入ります。静岡県との県境に近いところにありますけども、そこが1番。それから2番目が枚方塾ということで、これは大阪の枚方市ですね、でここは2番目、で草津塾は3番目、で4番目が森口塾、森口も枚方の次、大阪に近いと森口市ですね、そこにある森口塾。それから5番目が神原塾。神原塾っていうのは、これは静岡県 の静岡市のずっと東 の外れのところにあります。町から静岡の市の町からはだいぶ離れております、 それから6番目は関宿。関宿っていうのは三重県でありまして、まあ、一応亀山市に入ってますけども、うん、ここはまあ、関西本線であれば草津線に行った終点の次名古屋寄りでは津毛兜と関亀山となりますから、
はい、
まあ、次に比較的近いところですね、
うん、
そこが関宿。箱根宿は7番目。この箱根宿っていうのは、まあ、要するに、まあ、観光地ですね。箱根の山の中にあります。それから8番目の品川宿っていうのは東京の、まあ、都会のど真ん中でありますが、現地に行ってみますと都会のど真ん中でちょうど京浜急行の、まあ、東品川駅のちょっと手前にあったんですけども、
はい、
高層ビルのある一角にちょこっと昔のその跡が残ってるんですね。
うん、
これびっくりしました。まあ、残ってるというか残してあるといいますか、
はい、
まあ、そういう形で品川宿っていうのがあるということが分かりました。
うん、
それから9番目が吉田宿って言いまして、これは先ほど一番初めに言いました二川宿のもう一つ西川にあります、まあ、愛知県豊橋市の宿であります。
はい、
10番目が川崎宿で、これも川崎市中大都会の一角にあります。
うん、
それでこれらはまあ分類してみますとですね、一つは分類 A としましては、国道1号から少し外れてかつ周辺都市から離れているため昔の家並みが多く残っている地域で、まあ、いずれも JR の駅からは比較的近いところにあります。
はい、
で、まあ、代表的なのが先ほどの二川宿、
うん、
豊橋市の外れにありますので、まあ、かなり静かなところですね。静かなところにはあります。それで二川宿がどうして一番になったかというんですけども、ここには本陣がしてまして公開されております。で、この本陣というのはですね、だいたいどこに行きましても本陣というのはほとんど残ってません。だから本陣跡とかね、いうところ、場合によってはもう図面だけしかないとかね、いうところが多いんですけども、ここは一応そういう場所が分かってて、それから図面が平面図があったんですね。
はい、
で平面図をもとに30年前にその復元して、まあ、立派な建物を作ってます。
うん、
ね、これが昔の本陣ですということで公開されています。
はい、
でそれで行ってみますとですね、そこには復元過程では草津宿の本陣も参考にしましたということが書いてあります。いやしましても平面図と言いますと 高さがわからないですよね。だからその辺でどういう構造になったかというようなところは、まあ、わからないところがありまして、その辺ではおそらく草津宿をかなり参考にしてるんじゃないかと思います。
はい、
それで、まあ、この二川宿はの本陣は豊橋市の市の史跡指定を受けております。
うん、
まあ、ちなみに草津宿本陣はですね、国の史跡指定を受けています。
はい、
まあ、だから格はだいぶちょっと草津宿本陣の方が上ということが言えると思います。う
ん、現存してますからね。
ええ、うん、でまだ関連施設としましては、この二川宿にはその本陣以外の資料館とか、まあ、旗小屋の生命屋というのが公開されています。
はい、
まあ、そういう点ではそういう、まあ、立派な復元された本陣、うん、それから資料館、
はい、
それは旗小屋がこうどんと真ん中にあるというところが、まあ、評価されたんじゃなかろうかという具合に思います。
はい、
それから分類 B としましては、大都市に近いが、まあ、現在、まあ、昔の都会ですけど、まあ、現在は国道1号が近くを走るところが多いんですけど、
はい、
そこから外れまして昔の町並みがかなり残っている地域ということでありまして、
うん、
枚方市は、まあ、そういう、うん、状況にありまして、しかも枚方市はですね、まあ、大阪市の近くですから当然、まあ、交通の便がいいんですけども、ただふっと見ますとですね、近くに大きな高層マンション群があるんですよ。
うん、
ということで草津宿とよ、まあ、よく似てるんですけどね。まあ、そういう点で、まあ、草津宿も枚方宿と、まあ、同じような視点で評価されたんじゃないかというふうに思います。うん、ただその枚方宿なんて大阪に非常に近いところでそのまま残ってるというのは非常に不思議な感じはするんですけど、まあ、よくよく見ますとですね、道幅がかなり狭いんですけどね。
うん、
これまあ草津宿も あまり広くなくて道の幅が 3.5 軒ですが、うん、それに対して2軒ぐらいしかなくてね、だから車がほとんど通れないよね、うん、ほとんど、
はい、
まあ、逆に言いますとそういうことでこういうまあ地元の人しかまあそこは通らないような形じゃなかろうかということで、
はい、
それでまあ昔のまあ町並みがよく保存されているということが言えると思います、
はい、
それからあの分類 C としましては、まあ、大都市の一角に、まあ、昔は立派なあったと思いますけど もうどんどん開発されてごく一部に残っているというところで、
うん、
先ほど申しました大阪市の森口塾、それから東京の品川塾、それから、まあ、川崎市の川崎塾というのは、うん、あると思います、
うん、
それからもう一つ分類 D としましては、まあ、観光地の一部として昔の町並みがよく保存されている地域ということでありまして、はい、これはまあ今回 の、まあ、10ケースの中では箱根塾、
うん、
箱根塾がそれに該当するんじゃないかということが言えると思います、
はい、
それから、まあ先ほど申し遅れましたけど分類 A で二川塾がまあそういうよく保存されてますが、それに類するものとしましては、
はい、
まあ、神原塾というのもこれは静岡県の静岡市の外れにありまして、
うん、
まあ、かなり町から離れてますので、
うん、
で、まあ、1号線がちょっとかなり離れたところを走ってますので昔の状況がよく保存されている。それからもう一つは関塾もこれも1号線からだいぶ離れてましてね、その部分だけが非常にまとまってよく保存されているという状況にあります。
はい、わかりました。ぐるっと街歩き草津道中、曲の前にお話しいただきましたのは草津塾街道交流館が2015年に、調べました人気投票東海道57次、中山道69次の中からのベスト10ということで、東海道宿場町人気度ランキングについての分析を吉澤さん独自の視点からお話しいただきました。それでは後半は中山道69次の人気度ランキングからお話しいただきます。お願いします。
はい、先ほど東海道につきましてはまあ、4つの分類をしまして考察しましたけども、まあ、中山道の場合もある程度似通ったところはありますけどもちょっと違うところもありまして一応3分類して考察しております。1番目がですね、まあ、分類 E としまして、まあ、周辺都市から遠く信州有数の観光地として売り出している地域、要するにもう観光を売り物にしているというところですね、
はい。
それから分類 F としましては、これはまあ先ほど東海道で、まあ、分類 B ということで大都市に近いが、まあ、国道1号から外れてまして昔の町並みからかなり残ってる地域ということがありましたけど、うん、まあ、それと同じようなところであります、
はい。
それからもう3番目が分類 G ですが、これは先ほどの C と同じように都市の一角に宿場の痕跡が残ってる地域ということであります、うん。それで、まあ1番から10番まで説明しながらそれが分類 の EFG のどれに相当するかというところを説明していきたいと思います、
はい。
まず1番目が奈良井宿というのは、まあ、昔の江戸時代の国名では信濃国になりますが、
うん、
現在は長野県の塩尻市、ちょうど長野の中央線で言えばど真ん中の塩尻ですね、塩尻のちょっと西の方にあります。でそこが奈良井宿ということで、まあ、一番ランクされたというところでありますが、
はい、
ここは50数年前からですねこの辺の、うん、信州のこういう宿はですね50数年前から現状維持が、まあ、義務付けられてましてね、
はい、
昭和40年代の初めです。で昔の町並みがそのまま保存されています。ですから、まあ、そういうことで訪れる人は非常に多く、要するに観光で来られるわけですね、
はい。
まあ、そういうことで、まあ、観光内図されている面があります、
うん。
まあ、行ってみますと、まあ、非常に賑やかで、それで、まあ、土産物もたくさんありますし、
はい、
まあ、また観光地という感じはします、
うん。
ただちょっと気になるのはそこに土産物以外に住んでる人はどうなのかなと、大変だなと、
うん、
要するにちょっとこう家を改造したくても表通りは昔のままにしとかないかんからですね、
はい、
簡単には 改造はできないと、というような形で改造するにしても昔のままに復元するというところを強いられてはなかろうかなと思いまして、その点はちょっと住んでる人には窮屈かなと思いましたけど、町全体としては非常に活気がありました、それで、その中ですね、奈良井宿は特にそういう面では活気があって、非常に確かにランク1のなったのは当然かなという気がしました、ただ奈良井宿から3つ行ったところに官名改め状っていうのがあった瀬場宿っていうのがあるんですね、官名改め状っていうのは要するに江戸時代江戸と京都の間の要するに荷物の検査で江戸側に1箇所それから京都側に1箇所それからその真ん中に1箇所となってまして、実は草津もこれ仮面改め地があったんですけどね、これは京都側ということでありまして、で真ん中では東海道では静岡県の真ん中の府中宿、それから中山道ではこの瀬場宿、瀬場っていうのは洗う馬と書くんですけど、瀬場宿、そこがありまして、ちょっと私も興味があって行ってみたんですけど、もう駅とすぐ近くで行ったら昔の町並みがありまして、ところがここは昔の町並み非常によく保存されていますけど、どういうわけか人がほとんどいないんですね。要するに観光内蔵されてないというところがありまして、そういう点では確かに昔の町が保存されていればいいというもんでもないなと、そういう観光内蔵されるやり方があるんかなという具合に思いました、そういう点では奈良井宿は非常にうまくやってると。
そうですね。
それから2番目が妻子宿って言いまして、これもその塩尻から名古屋方面にちょっと行ったところにあるんですけども、渚町っていうところにあるんですが、ここも奈良井宿と似たような形で昔の町並みが保存されてまして、それから土産物屋もたくさんありましてですね、観光地ですね、観光地になってます、それが妻子宿で、3番目が本庄宿。本庄宿っていうのは埼玉県の本庄市というところにありましてですね、それで埼玉県でも、ずっと長野県行くちょっと近くですけども、で東京の上野からですね JR で1時間30分ぐらいですから、そう遠くはないんですけども、そこに駅の近くにちゃんと国道から離れて町並みが残っているということで、そこが3番目にランクされています、それから4番目が大宮宿って言いまして、これは現在埼玉市になってますけど、埼玉県昔の大宮市ですね、ここはここはもう全くの大都会でありまして、大都会の一角にそういう昔の宿場が残っているというところであります。それから5番目が草津宿、それから6番目が日本橋、日本橋は宿場町じゃなくて、これは江戸からの出発地点ね、起点ですね、起点になります、それで日本橋はですね、昔は要するに東京ですから高架道路ができまして、高架道路の下になってしまったのね。
そうですね。
だからもう人が来るのも行っても面白くなくてね、ほとんど人が来てなかったんですけど、最近どういうわけか行ってみたら、えらいこう改装されて、それでガラッとこう風景が変わってましてですね、で昔の状況が復元されてまして、でその結果としまして、訪れる人も非常に多いということがあります、これは東京駅から歩いて10分ぐらいですから非常に近いしね、ちょっと行ってみようという人もかなり多いと思いますけども、
そうですね、
そういう点ではたくさんの人が訪れてるということで、だから開発もうまくやれば、そうやって観光地として復活するのもできるんかなという具合に感じました、それから7番目が桶川宿と言いまして、これは埼玉県の桶川市ということで、これは上野から行って40分ぐらいということで非常に近いところですけども、埼玉県はその辺行くとどういうわけか、ちょっと東京から離れますとかなり静かになりましてね、でそういうところにありまして、駅からは近いんですけども、昔の町並みがかなりよく保存されています、それから8番目が板橋宿、 これは東京の板橋区っていう、ちょうど何て言いますか、あの東京都ではちょっと真ん中の北の方にあるんですけど、埼玉県の近い方ですね、埼玉県の県境に近いところにあるんですけども、はい、ここは東京のまあ下町って言いますか、そういうところですけども、なぜかそこは昔のままこう非常に広範囲にわたって昔のまま残されてましてね、東京の中でどうしてこんなところが残ったんだろうかと一見、まあ、不思議な感じしますけど、
はい、
そういう点ではあの、まあ、宿場としての、まあ、保存というのはよくできています、
うん、
それから9番目は馬込塾、これは先ほどの妻籠塾に、まあ、連なるところでありまして、
はい、
まあ、あの似たような状況ですが、まあ、妻籠に比べるとちょっと、まあ、人が来るのは少ないなというところですね、
うん、
で10番目は浦和塾で、浦和塾っていうのはこれもまあ埼玉の町の真ん中にありまして、だから町の一角にそういう宿場の跡が残されているという状況にあります。そういう点で、まあ、あの昔のまま残っている、まあ、奈良井宿、妻籠、それから馬込、それ以外に東京に近いところでも、まあ、本庄とか桶川とか残っているところもある。それから板橋のように町の真ん中にも残ってる、かなり広範囲に残ってるところもあるということで、まあ評価としましては、まあいろいろ見方があるんだなというように感じました。
はい、ありがとうございます。ぐるっと町歩き草津道中、初年度49回、4月の前半は草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんに、草津塾と高層建築物群のマッチングは観光都市草津塾の魅力について、お話をいただきました、4月後半もこの続きということで、草津塾の魅力をもう少し検証していただく予定となっております。吉澤さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました。さて、ぐるっと街歩き草津道中は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時からとなります。また第2、第4土曜日の同時刻にも第1、第3のそれぞれの再放送をお届けしております。毎週このぐるっと街歩き草津道中がお昼、正午、午後8時、深夜1時土曜日に流れておりますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。また過去の放送はいつでもお聞きいただけます。 FM 草津のオンデマンド配信で過去の放送すべてお送りしておりますので、ぜひ草津道中お楽しみいただきたいと思います。さて、次回ですが、第50回の放送は4月の17日の予定です。どうぞお楽しみに。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。